なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今回は金融広報アドバイザーの大浦康子さんにお越しいただいています。大浦さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大浦さんには以前、年金の金額は若干上がるけど、こう物価の上昇で実質的には目減りするという年金のお話伺ったんですけれども、今回もまた新たな情報を教えていただけますか？
はい、今日ご紹介するのはちょっと最新というわけではなく、はい、昨年4月から、国民年金の保険料の免除の仕組みがちょっと変わっているので、
はい、
それに合わせてちょっと免除制度のことについて、お話ししたいと思います。
はい、この免除制度を受けられる方は多いんですか？
ちょっと具体的な数字まではわからないんですけれども、意外とご存じない方が多いように思います。
あ、今までやっぱりそういう方も多かったですか？
はい、やはり、見ていて思うのは、真面目な方に限ってで保険料を払える状態じゃないのに、払えるようになったら払うっていうふうにおっしゃって、免除という制度を積極的に利用されないようなんです。
その免除申請というのは、この免除制度っていうのはどういうこと、どんなふうにしたらいいんですか？
はい、会社にお勤めなどで会社で厚生年金や、あるいは公務員の方なら共済年金なんですが、そういうものをかけていらっしゃる方は問題ないんですが、お勤めを辞められた場合に、今度は自分で国民年金の保険料をかけていかなければなりません。
はい、
で、その際に、失業ということになると、収入がないので保険料を払っていくのが大変なことになります。
はい、
で、今年度の国民年金の保険料は15,590円、一月あたり。で、これがもし、ご自身の分と扶養している奥様の分2人分って考えると、月々3万ちょっとの保険料を納めなければなりません。
収入のない方にとっては大きな額ですよね。
はい、
で
そういう方についてはこの免除という制度を利用していただくことによって、保険料は払わなくてもいいけれども未納という状態を、なくすことができます。
未納と、
はい、
こう免除は違うんですか？
はい、未納というのは、はい、本当に将来、年金額には全くつながらないものになってしまいますが、
はい、
免除にしておけば将来、年金額、納めてる方の半分の額は、はい、保証されますし、あと年金の資格、受給するための資格を見るための、期間としても免除期間っていうのはカウントされますので、免除制度を利用するっていうことは非常にメリットがあることなんです。
そうですね。
はい、
どこでどんなふうに手続きを行えばいいんですか？
はい、手続きなんですけれども、お近くの年金事務所や、市役所の担当窓口の方で、行っていただくことになります。で、その際に年金手帳と、あと失業された方であれば離職票お持ちになっていただければ、
はい、
免除制度の特例というのも受けられるので、まずですね、まず相談をしていただくというところから始めてください。
他に気をつけなければいけないこととかありますか？
ですね、先ほども言ったように、会社員時代は、奥さんを扶養にしていたという方の場合は、
はい、
夫が会社を辞めた際に、夫自身の、免除だけじゃなくって、奥さんの分の保険料の免除も一緒に手続きしていただくことが必要になります。
夫婦2人分の手続きが必要になるんですか？
はい、
これ忘れると、
奥さんだけが未納っていう状態になりかねないので、
はい、
はい、 気をつけてください、
はい、また免除ってこう申請に期間とかもあるんですか？
はい、免除の申請の期間なんですけれども、うん、一応ですねその保険料の、時効というのがあるので、
はい、
2年間なので、うん、とにかく自分が、失業したりして払える状態じゃないなって思ったら、
うん、
すぐに手続きに行ってください、
うん、
で今まではその免除の期間っていうのは、ちょっと特例を除いては遡ることできなかったんですが、
はい、
昨年の改正によって最長で、2年1ヶ月まで遡ることができるようになりましたので、
はい、
今もしあっていう方がおられたら、うん、とにかくすぐ相談に行ってほしいなと思います。
先月には年金機構の不祥事などもありましたけど、はい、やっぱり年金って大事ですよね。
そうですね、確かにそういう不祥事があって不信感持たれる方はおられるかもしれませんが、うん、今現在生きている制度なので、うん、きちっとそういう免除という制度を利用していただきたいと思います、
はい、今日は金融広報アドバイザーの大浦康子さんに年金について教えていただきました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。